皆さんおはようございます。
おはようございます。
外はね、台風が近づいてきていますけれども、私たちね、今日たくさんいろんなところから、盛岡から来られた方もいらっしゃるし、高木から、ね、来られた方もいるし、土浦、東海、水戸、ひたちなか、白里、岡本大臣でしょうかね、来れてないですか、たくさんのところから今日は集まることができた。それだけでも本当に感謝しますね。本当足元悪くて天候悪い中こうやって集まることができて本当に感謝します。今日ちょっと少なめに感じるかもしれないんですけど、礼拝しながら思いました。普通の日本の教会平均人数ね、20名以下5名とかで集まっている教会も多い中でね、これほど私はたくさんだなというふうにこれでも思いました。感謝しますね。So, today, seems like we have fewer people, but you know the average size of Japanese churches is less than 20, and there are so many churches with Christ who have only like 3 or 5 members, and we have this much of people. I'm so grateful for that.はい、また創世記ですね、ちょっと復習しましょうね。頭を創世記に切り替えたいと思います。前回のところで、父のヤコブが、自分の子供のヨセフもいた、ね、エジプトのところにやってきた、そして、まあ、その前に、ね、ヤコブが、自分がエジプトに行くことが本当にこの主の御心にかなったことなのかなというふうにためらってた、悩んでた、恐れてた。その時に神様が現れてくださって、言われたんですね。エジプトに行くことを恐れるな、私はお前と共にいるじゃないか、私はお前を大いなる国民にしますよというふうに言ってくださった、そしてついに、ヨセフが、お父さんのヤコブ、そして兄弟たち全員と再会して、涙を流すっていう、そういう感動のシーンをね、前回迎えるところ、そこが前回までのところでした。今日はその続きですね。皆さんのところアウトライン、言ってるでしょうかね。今日3つのポイントで、お話しさせていただきたいというふうに思っていますので、もしね、ペンか何か利用してくださればと思います。So last time, let's switch our mind to the Genesis. So last time we saw Jacob.Who was hesitating and wondering if it is God's will to go down to Egypt. And then God revealed to Jacob and said, Do not be afraid to go down to Egypt. I will be with you. I will make you into a great nation. Then Joseph finally met his father Jacob and all his brothers and wept. And that was.What we saw last time. Today, we see them after that. And I'd like to speak by 3 points, and we have the outline. So if you have pen or something to write down, it's going to be great. 最初のポイントですね、これはあるかと思います。我々クリスチャンは祝福する存在であるということです。我々クリスチャンは祝福する存在である。The first point is that we Christians are made to bless others. We Christians are made to bless others.
今日ちょっとたくさんね聖書を開きたいと思うので、一緒に付き合っていただければと思っているんですけど、
we're gonna open the Bible a couple of times, so please be with me.Please open Genesis 46, 33 to 34.
はい、創世記の46章のところですね。ちょっと、戻ってくださって、今日読まなかったところですけどね、その前のところです。ヨセフがですね、兄弟たちがファラオとこれから会うっていうその前にですね、仕事は何かっていうふうに聞かれたときに、こういうふうに答えるようにっていうふうに伝えておいたことがありました。それ何だったのか、このように答えてくださいよっていうふうにヨセフが伝えておいたっていうのが34節で出てきますね。あなたのしもべである私どもは先祖代々幼い時から今日まで家畜の群れを飼うものでございますっていうふうに答えてくださいっていうふうに頼んだっていうふうに書いてありますよね。どうしてそういうことを頼んだって書いてありますか。 続いて書いてありますね。そうすれば、あなたたちはゴシェンの地域に住むことができるからだ。なんだかっていうと、羊飼いはエジプト人に嫌われてたから、一緒に住むんだなって、ゴシェンの地にそれを住ませてもらうことができるでしょうっていうのを伝えたっていうことですけれども、主にですね、ヨセフの本当の思いっていうのは、おそらく自分たちが何者であるのかっていうことをプライドを持って正々堂々と答えてほしい、それがヨセフの本心だったではないのかなっていうふうに思います。ファラオはですね、ヨセフに、ヨセフの兄弟たちにですね、ヨセフが予測した通りのことを聞くわけですね。それが47章今日読んだところです。3節のところですね。お前たちの仕事は何かっていうファラオが聞いた。すると兄弟たちは、あなたのしもべである私どもは先祖代々羊飼いでございますっていうふうに答えたっていうふうにあります。わかりますか、どういうことが起こっているのか。兄弟たちは、この世の王に対してですね、神の約束に生きるものだっていうことを先生堂々と答えているっていうことです。誇りを失わずに神の約束に生きるものだっていうことを先生堂々と、王の前で話をしているっていうことですね。と同時にもう一方では、あなたのしもべ、あなたのしもべっていうふうに自分自身を、低めてですね、この世の王に対して一定の敬意を払って話をしている。ですので我々クリスチャンもですね、こういうことが言えるかと思いますね。2つのことが言えるかと思います。我々は世の権力に対して、おもねって生きるものじゃない。世の権力にへつらって生きるものではない。かといってこの世の権力を存在にして生きる、この世の権力を無視して生きていく、そういうものでもないということですね。So according to Genesis 46:32-34, Joseph told this to his brothers. Let me read. When Pharaoh asks, "What is your occupation?" you should answer, "Your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did." And why did Joseph ask them to say that? Well, it's written. Verse 34, so that they will be allowed to settle in the region of Goshen, because the shepherds were hated by Egyptians. But I think Joseph's true desire was that he wanted his brothers to say who they are with pride, with dignity. And as Joseph expected Pharaoh, ask his brothers, what is your occupation? And how did they answer? Verse 3. Servants, your servants are shepherds, just as our fathers were. So they answer with dignity, with their pride of who they are. And I think, what's going on is they didn't lose their pride, their dignity of who they are as God's child, and said boldly to the king of Egypt. And at the same time, they called themselves as your servants, and shows a certain honor to the king of this world. So I think we can say who we are, the Christians. Two things here. We are not the people who we are not the people who give in to the authority of this world. But at the same time, we are not the people who ignore the authority of this world. そして、ヨセフがですね、父ヤコブを、ファラオのもとに、連れてくるわけですけれども、そこでヤコブがどういうことをしたのかっていうのが7節10節ちょっと見てください。47節の7節10節ヤコブが何をしたのか。See what Jacob did to Pharaoh. Verse 7 and verse 10. こう書いてありますね。なぜです。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた。祝福した。そして別れの時にヤコブはファラオに別れの挨拶をして、これ直訳だと祝福して、そしてファラオの前から退出したということが書いてあります。 ヤコブが、ファラオを祝福したっていうんですけれども、ちょっと待ってくださいよ、これちょっとおかしいっていうのは不思議だと思いませんか。ヤコブがファラオを祝福したっていうんですよ。祝福するっていうのは幸せを祈る、まあね、知っていて幸せを祈るっていうことですよね。幸せを祈る、ファラオの幸せを祈る、祈るっていうと何を言いますかね。世の富ですとか世の知恵とか世の力を祈るっていうことでしょうかね。その中に幸せがあるっていうことでしょうか。そうであるならば、ヤコブは祝福を祈らなかったと思いますね。なんでかっていうと、もちろんですけど、ファラオの方が全部そういうものを全部持ってたわけですよ。ファラオっていうのは当時最強の国、エジプトの王なわけですよね。ファラオはそんなものは全部持ってたわけです。持ってなかったのはヤコブの方ですよ。ですので、ヤコブの方こそ本当はファラオに祝福を求めなきゃいけなかったはずなんですけど、でも現実は逆だったわけです。何でも持っているファラオを何も持たなかったヤコブが祝福したんですよね。なぜかということですが、幸せっていうのは世の富ですとか、世の知恵ですとか、世の力のうちにあるんではないからです。そういうものを全部持ってても不幸せな人たちっていうのは世の中たくさんいるわけじゃないですか。それが現実なわけですよね。本当の幸せっていうのは神様のもとにあるわけですね。神様のもとにある幸せを天に呼んで、そして、それを天に求めて、そして人に与える、これが本当の祝福の祈りなわけですよね。我々がしている祝福の祈りってのはそういうことをしているわけですよね。そしてヤコブはこの王であるファラオの前でそのように振る舞った、そのような神のしもべとして威厳を持って、ファラオを逆に祝福したそうですね。はい、ちょっと読みますね。そうはYeah, so Joseph takes his father Jacob to Pharaoh and see what he did. So Jacob blessed Pharaoh. Verse 10. Then Jacob blessed Pharaoh and went out from his presence. Jacob blessed Pharaoh. I thought Jacob, wait a minute, what's going on here? He blessed Pharaoh. Isn't that strange? Bless, to bless means, let's say, to pray for happiness. To pray for happiness for what? See, Pharaoh was the king of the strongest nation at those times, right? King of Egypt. He had everything. He had money, he had wisdom, he had wealth, everything. The one who didn't have these was Jacob. I think Jacob was supposed to ask the blessing from Pharaoh, but he didn't. Why was that? Because the happiness does not exist in them with the more prestige. The true happiness exists under God. So what he's doing is he is calling to heaven the blessings and giving that to Pharaoh.With dignity, as God's people. I think that's a true prayer of blessings. And I think that's what we can do too. So Jacob behaves as such a person in front of Pharaoh, and as a servant of God, he blesses Pharaoh with dignity. これは新約聖書の使徒の3章6節のに出てくるペテロについても言えることですね。使徒三章六節、ペテロがこういうふうに言ったというのがありますよ。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいというふうに言ったってあります。金や銀とかお金持ってなくても、私たちには、与えられているものがある。イエス・キリストの御名によって祈ることができる。そして天の力を呼び、求めて、そして世の人々を祝福することができるんだということですよね。 第2コリントの6章8節から10節でもパウロはこのように言っています。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。今思っています。 So this can be said to Peter in Acts 2. Acts 3:6, Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. So even if we don't have money,Even if we don't have silver or gold, in the name of Jesus Christ, we can call to the power of heaven. We can bless the people of this world. 2 Corinthians 6:8-10, Paul said this: Genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on.Beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. That is what we can proclaim. ヤコブは何も持ってなかったんですよ。飢饉でね、全部食べ物も全部失って、そしてそこから無一物でエジプトにやってきたにもかかわらず、ファラオでさえも祝福する豊かさを持っていたんだっていうことですよね。 So、Jacob escaped from Egypt. He didn't have anything. But he was able to bless Pharaoh for everything. And and Jacob possessed abundance to bless Pharaoh, even Pharaoh.創世記の12章の2節から3節ですね。これ何遍も振り返っていると思うんですが、創世記のね、あるいは聖書における一つの重要なポイントをついている、9章を述べているところだと思うんですけれども、 Yeah, so Genesis 12:2-3, I think that's one of the key themes of Genesis. I think that's telling us that one of the key themes of the Bible.What is that? 何だったのか、アブラハムに神様が約束をしてくださった、どんな約束でしたか、私はお前を祝福しますよ、私はあなたの名を高めますよ、お前は祝福の源となりますよ。どうしてですか、私はあなたを祝福しますよ。なんでか、それによって全ての民はあなたによって祝福に入るためですよって言ったわけですよね。私はあなたを祝福しますよ、それによって他の人たちも祝福されるためですよ、そのために私はあなたを祝福するんですよっていう約束でした。その約束はじゃあファラオとヤコブ家の関係をどういうふうに説明しているのかっていうことですよね。創世記の47章の27節にこういうことが書いてありますね。47章27節、イスラエルはエジプトの国ホセの地域に住み、そこに土地を得て大いに数を増した、祝福されちゃったということなんですけれども、神様の約束ですね、我々が祝福されたのはなぜか祝福するためだ。で、祝福するとどうなるか、祝福されるっていうことですね。これ、覚えておいてくださいね。我々が、祝福されたのは祝福するためですよ。祝福するものは祝福を受けますよ。持っています。ヤコブは祝福をファラオにするんです。どうなったか、祝福されたんですね。 Yeah, so Genesis 2:12-3 that's a promise of God to Abraham at the same time, promise to all the peopleGod said to us, for Abraham, I will bless you. I raise your name high. You will be the source of blessings.
so that all the people around you will be blessed through you. I will bless you so that you can bless other people. So how does this promise explain the relationship between Pharaoh and Jacob's family? Okay, Jacob blessed Pharaoh. And what happened, what the result was written in Genesis 47:27. Now the Israelites settled in Egypt in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and increased greatly in number. So Jacob and his family were blessed. So I think this is a great principle the Bible is teaching us, is we are blessed so that we can bless other people around us. And those who bless others will receive blessings. Jacob blessed Pharaoh, and Jacob was blessed by that. At the same time, we other people who are blessed, so that we can increase these blessings, we can share these blessings to other people. Then, because we bless other people, we are blessed too. はい、ヤコブはファラオのことを、祝福しつつも、それと同時に心から敬愛して、接していたということが分かりますね。ですから、このことが言えると思いますね。我々もこのように執着してはいけないんですけれども、執着してはいけないんですけれども、この世の人々は愛さなきゃいけない。そうでないと世を祝福することができないからですね。世には執着してはいけないんですけれども、世の多くの人々を愛さなきゃいけない。そうじゃないと世の人々を愛することができないからです。 So Jacob had a high regard for Pharaoh wholeheartedly. I think we can say two things. We also should not cling to this world, but at the same time we need to love the people of this world. Otherwise we cannot bless the people of this world. We say, we should not cling to this world, but we should love the people of the world, so that we can bless the people of the world. さてですね、48章に入りますけれども、ヤコブは年を取ってですね、そしてどういう状態になっていたのかっていうことが48章の一節あたりから書いてありますね。ヤコブはどうなってましたか。病気だって書いてますね。病気だって書いてあります。病気になってた。目ももうあまり見えなくなってたっていうふうに書いてありますね。ヤコブは年を取って病気になって目もあまり見えなくなってたっていうことなんですけれども、ヤコブの姿は彼のお父さんのイサクがエサウとヤコブ祝福した時のこと覚えてますか。目があまり見えなくてね、で、そういうもう年取った状態であったっていうことを思い起こさせると思うんですけれども、そしてヤコブは、ベッドから起き上がるにももう全身の力を振り起こさなきゃいけなかったほど弱ってたっていうことが2節あたりに書いてありますね。でそこまでして起き上がろうとしたんでしょうか。祝福を子供たちに授けようとしたということが書いてありますよね。 So how was Jacob's physical condition? According to chapter 48 verse 1, he was sick, he was old, and his eyesight was weak already. And does anything about Jacob remind you of his father Isaac?In his old age, you know, when he was blessing Esau and Isaac, Jacob, I mean. So Jacob was so weak that he had to rally his strength to sit on the bed, according to verse 2. Why did he try so hard to get up to bless his children, right? そして3節の言葉をちょっと注目してみたいと思うんです。ヤコブがヨセフに言ったっていう言葉ですね。こういうふうに言ったっていうふうに書いてあります。全能の神がカナン地方のルズで私には現れて私を祝福してくださったっていうふうに書いてありますね。全能の神が、ルズで私に現れて私を祝福してくださった。
これが彼の信仰と希望の、神様にある信仰と希望の原点であるというわけですね。皆さんどうですか？皆さんの神様への信仰の原点っていうのはどうだったでしょうかね。もしかしたらクリスチャンホームに育ったっていう方もこの中にはいらっしゃるかもしれないんですけれどもね。ただ一つだけ覚えておきたいことはですね、このことです。神に孫はいないということですね。神に孫はいない。神様を信じる全てのものっていうのは神様の孫ではなくって神様の子であるっていうことですね。これが第二のポイントです。ふざけて面白いから言ってんじゃないですよ。これマジで言ってるんですからね。もうちょっと説明しますよ。誰でもですね、最初は親ですとか友人ですとか牧師ですとか先生とか誰か人に紹介されて神様のことを知るに至ったわけじゃないですか。だって知ったわけですよね、我々。けれども人を通して神様を知ったからって言っていつまでもその人を通さないと神様を知ることができないっていうわけではないですよね。神様は必ず直接私たちと結びついてくださって、私たちと直接出会ってくださって、直接私たちとの交わりを持ってくださる方であるっていうことですよね。クリスチャンは誰かを通して、クリスチャンになったとしても神の孫ではなくて、みんな神様の子であるっていうことです。Let's look at the chapter 48, verse 3, what Jacob said to Joseph. Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan, and there he blessed me. And he says, this is my life's cornerstone, this is my point of origin. What about you?What is the point of origin for yourself? You may have, probably many of you have grown up in Christian homes. Some are not, but probably many are. But one thing we want to be reminded is God does not have grandchildren. All the believers of God are not God's grandchildren, but God's children.This is the second point. You may think I'm just joking, but I'm serious. Let me explain some more. Okay, so everyone gets to know God by someone, going through someone. Right? Introducing God to you first. Could be your parents, your friends, pastor, someone like that. But because we got to know God through someone, it doesn't mean we can see God unless going through someone.God surely meets us directly. He can talk to us directly. And he wants to have a personal, intimate relationship with us, right? So Christians became Christians through someone that we are not God's grandchildren, but his children. キリストのこと、クリスチャンが述べ伝えなかったら誰がキリストのことを知りますか？誰もキリストのことを話さないわけですよね。誰かが伝えなきゃいけない。けれども伝えられた人っていうのは伝えられた人を信じたり、伝えられた人とだけ結びつくんではなくて直接神様との出会いを持たなきゃいけない。直接神様と結びつくものとならなければ本当の信仰とは言えないわけですよね。ヤコブも単に親の言葉を素直に受け入れたというだけではなくて親を踏み越えて、そして自分自身の体験として神様と出会ったんだというふうにこれ言ってますよね。ヤコブの言葉、全能の神がルーズで私に現れて私を祝福してくださったんだとも直接な体験として語っているわけじゃないですか。それを我々も求めていく必要がある。神様との直接的な語りかけ、日々の歩み、それを持つ必要があるということだと思いますね。 So someone has to proclaim and convey the faith. someone needs to talk about Christ, otherwise none becomes to know Christ. Someone has to proclaim. But it is neither believing or nor becoming attached to that person who proclaimed that faith. But it is being attached to God. That is the true faith. Let's see what Jacob said again. He said, God Almighty appeared to me at Luz, and he blessed me. So that's the direct, intimate relationship. You know, he's saying that I have that. So surely I think Jacob accepted his parents' words obediently, but also he learned to step past his parents' faith. And he experienced his own encounter with God and became a man with a direct intimate relationship with God. さてですね、ヤコブは5節のところで、ある申し出をヨセフに言ったということが書いてあります。それは何だったのか、ヤコブが言うわけですね、ヨセフの子供たち、つまり孫にあたるマナセとエフライも自分の養子として迎えたいんだ、自分の子として迎えたいんだっていうものでしたよね。So Jacob said, I want to have Joseph's children, my grandchildren, Manasseh and Ephraim, to be my child, adopted child. That's what he said. そして、10節によると、verse 10、ヤコブの目は、老齢で霞んで見えなかったので、ヨセフが2人の息子をヤコブのところに近づけてきて、ヤコブは彼らに口づけをして抱きしめたということが書いてあります。Verse 10 says, Jacob's eyes were failing because of his old age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and Jacob kissed them and embraced them. そして14節のところで、ヤコブはヨセフが驚くようなことを行うわけですね。Jacob did something surprising to Joseph, according to verse 14. 何をしたのか、ヨセフは左手をエフライムの上に、右手をマナセの上にこう向かせたわけですけども、彼は手をクロスしたね。そして、右手をエフライムの上に、そして左手をマナセの上に置いたっていうふうに書いてあります。So, Joseph took Ephraim to Jacob's left hand and Manasseh to Jacob's right hand, but he crossed his arm.And put his right hand on Ephraim and left hand on Manasseh. ですね、ちょっと振り返ってみて、創世記の48章の1節のところをちょっと見てみてください。ヨセフの息子たちはどういう順番で呼ばれてますか？今、order were the sons of Joseph named in verse 1, chapter 48.答え出てきませんので、ね、ちょっと聖書見てみ
て。Answer will not be here. So please go.
はい。一人で喋ってるのね、もう私大嫌いなんですよ。皆さん入ってきてくださいね。I hate preaching by myself and just talking myself. I like interaction. Please open your Bible. Okay? はい、一節で何て書いてありますか？マナセとエフライムっていう順番で書いてますよね。マナセ and エフライム。So it says. はい、今度は、5節。What about verse 5? ヤコブはどういう順番で2人を言ってます？はい、そうですね。逆に言ってますよね。エフライムとマナセってもうすでにこの段階でも言ってるわけですよ。Already he's calling the sons in this order. エフライムとマナセ。はい、ちょっと戻って41章の見てくださいね。Glance back to Genesis 41:51 and 52。はい、どちらが長男っていうふうに書いてありますか。Which was that? Older son? マナセ。はい、マナセですよ。はい、この弟エフライムをお兄さんのマナセの上に立たせた、この
思いがけない選びこそが実はヤコブ自身が体験したものだったんだ、彼が体験した神の恵みの現実だったっていうことなんですね。覚えてますか、ヤコブは弟でしたよね。お兄さんがエサウでした。お父さんのイサクが大事にしてたのはどっちでした、エサウでしたか、ヤコブでしたか。エサウでしたね。豆のスープ作るのが上手だったからね、エサウを愛してたってありました。にもかかわらず神様はエサウではなくてヤコブをこの神様の祝福を受け継ぐものとして選ばれたんですよね。どうしてですか、どうしてですか。ヤコブの方が人格的にね、また優れてるからこいつにしようかって神様選ばれたでしょうかね。ヤコブはお世辞にもね、こいつ立派な人間だとは言えなかったっていうのは我々見てきましたね。そのヤコブが神様に選ばれたっていうヤコブ自身にとっても驚き、他の人々にとってもなんでだろうって思うような、全く思いがけないことがヤコブの身に起こったっていうことなんですよね。その選びの尊さ、ありがたさが一番身に染みて分かっていたのはおそらく他の誰よりもこのヤコブではなかったかなって思われます。創世記の48章のところちょっと戻って19節のところですね、ごめんなさい、18節でヨセフがお父さんに言うんですね。お父さんそうじゃないですよって、こっちの方が長男ですから右手をこっちの頭の方に置いてくださいって言うと、ところが父はそれを拒んでこう言ったってあります。あ、分かっている、息子よ、私が分かってんだよ。ヤコブは自分の身をもって選びの尊さ、ありがたさがよーく分かってきた、その上で言った言葉だったんですね。よく分かっている、そうは言いますね。 So putting the younger brother Ephraim above the older brother Manasseh. This kind of how God chooses in an unexpected way is exactly what Jacob himself experienced as a God's blessing. Remember, Jacob was a younger brother and Esau was the older brother, and his father Isaac apparently loved which one? Esau, because he cooked very well.Right? And despite that, God chose not Esau but Jacob. Why? Jacob's personality was greater than Esau? Well, I doubt it. Jacob was way less unflattering. That Jacob was chosen. Why? That must have been a completely unexpected thing for Jacob himself and other people as well.And I think it must be Jacob who understood the, preciousness and meaning of how God chooses the most. That's why when Joseph says in verse chapter 18, that Joseph says, No, my father, this one is the firstborn, put your right hand on his hand.On his head, Jacob said this, I know my son, I know. Jacob knew the meaning of how God chooses through his experiences. That's why these words came out of his mouth. I know it from my experience.神様によって弟が兄よりも選ばれるっていうケースは特に珍しいわけじゃないですよね。ヨセフも12人兄弟の男の子たちのうちの11人目でした。モーセもアロンの弟でした。ダビデも弟でしたよね。ですので人間の常識としては思いがけないようなことであったとしても、神様からしてみればこのような逆転現象っていうのはちっとも思いがけないことじゃない。Well, it's rare that God chooses, yeah, it's not rare that God chooses the younger brother above the older brother. Remember, Joseph was the 11th brother out of 12 boys. Moses was the younger brother of Aaron, David.
So to human common sense, it is an unexpected thing. But from God's perspective, it is not an unexpected thing at all.じゃあなぜ神様がすることをなさるのか、我々は、ね、ついそのようにこう納得できる理由っていうのを探そうとするんですけれども、これは神様がなさることなんですね。神様がされることについて我々はいいとか悪いとか納得できるとか納得できないとか、そういうふうに口を挟むこと自体がおこがましいというふうに言わざるを得ないわけですね。ただ我々が認めなきゃいけないのは、神様の恵みっていうのは我々が全く思いも浮かばなかったところから来るっていうことです。なるかななんて思ってたらなんかないこと多いですよね。でもなんだこんなことがあったのか、神様すごい晴れるなって思うわけでしょ。神様の皆が褒めたたえられるわけじゃないですか。予測もできない、説明もできないようなところから神様の恵みがやってくるんだ。そういう神様の恵みがあるからこそ我々は希望を持つことができるし、絶望しなくてもいい。人間の目からあらゆる恵みがもう断たれてしまったっていうようなところであっても、神様の思いがけない恵みがやってくる。これが我々の信仰の原点であって、希望の原点であって、そこを離さない、しっかりと覚えておく。特に困難な時、真っ暗な時、道が見えない時、しっかりとね、思いがけないとこから神様の恵みやってくるはずだ。このことを信じて参りたいと思います。 So why does God do that kind of thing? Well, that's one of the first things we do, trying to know the convincing reason like that. You know, this is what God does. And to remember, we don't deserve to break in and say this is bad, this is good, this is convincing reason, this is not convincing.What we must admit is God's blessings appear in the most unexpected place. Well, we sometimes think that this is going to happen. This is going to happen. God is guiding. But sometimes He doesn't do that when we think that way. And God does that, you know, in some strange, unexpected way and show us the way. Unpredictable, unexplainable. That's God's blessings. And because there are such blessings, we can have hope. We don't have to despair. So even if every hope is dashed from the perspective of humans, still God's blessings come from the unexpected place. Especially when we are in despair, when we are depressed, when weAnd darkness, let's remember that His blessings will come from the most unexpected place.
今日のアウトラインですね、裏の方に、見ていただけると、いろんな質問を用意しました。今日聞いただけだとね、なんか忘れちゃうこともあるんじゃないかなと思ったね。せっかく話したこと全部なんかシューッと忘れるともったいないので、こういうの用意しました。今日言ったエッセンスが入ってると思います。ご自分で振り返り、お家でね、振り返ってみて、あるいはいろんな人とね、いろいろ話し合ってみたり、お祈りしたり、そういう1週間であってほしいなと思います。
Well, I don't want to waste my preaching. It's been so much time, so I don't want you to hear and forgetNext day. So I prepared the questions that behind. So please reflect on the questions, review, think, talk with other people so that you will remember and you will be blessed through this week.
神様の祝福が今週皆さんの上にありますように、God's blessing.